はい、ルカによる福音書の、7章からですね、ゆっくりゆっくり歩くような感じで読み進めてますけども、今日もですね、半分まで行こうと思ったんですが、17節までのですね、準備になりました。そのガリラヤの宣教をこう今見てますね。イエス様のガリラヤの宣教をこう見ています。でそこにあるもう一度特徴は、この御言葉の教えとそれに伴う権威ですね。その御言葉に権威がある、イエス様の言葉に、イエス様に権威があることを奇跡によって示していったわけなんです。ですから単なる教え、いわゆる教えではなく、そこにイエス様が主となっている一つの空間といったらいいでしょうか。イエス様が主権を持っている、その、いわば国がですね、支配権が生まれていくわけなんですね。その中に私たち一人一人が招かれていく。そこで幸いなる人というのはこういうものであると。貧しい人は幸いである、飢えている人は幸いである、悲しんでいる者は幸いであるというものから始まって、そして迫害される者が幸いだと、敵を愛しなさいという命令に移っていきました。でなんでそんな話をするかと言いますと、イエス様が貧しい者は幸いであるということと、飛んでいる者は災いであると、そうも言いましたよね。あまりにもその神の国の価値観と、そしてこの地上における価値観に衝突するほどの、違いがあるからなんですね。だから必ず敵ができてきます。そしてその敵をも愛していくことによって御国が広がっていくんだよという、ここをですね、マカリオスですね、幸いなるっていうそのギリシャ語ですけども、マカリオス信仰なんですよ。でこれがあるかないか、私たちが祈りながら、教会で集いながら、本当に交わりながらですね、このマカリオスの信仰を本当にこう培っていくときに、ちょうど使徒の働きにあるような御言葉が広がっていく、その神の国が広がっていく姿を私たちは経験することができるわけなんですね。でここでとても大事な点は、いいですか、自分ではできないということなんですね。敵を愛しなさいと、そして相手が与えられるものに期待してなんか自分が与えるのではない、そういう話をイエス様されましたけれども、決して自分にはできないよと。で言い換えますと、良い人になることはできないよと。クリスチャンというのは良い人になることではないことをイエス様は教えてくださってます。だからこの福音というのは何かなということを私もこうよく考えるときにですね、ちょっとこれはちょっと言い方が良くないんですけども、キリストにあって変な人になっていくと言っても過言ではない。師匠であるイエス様を徹底的に真似していっていくことによってですね、そのイエス様を主として、イエス様を師匠として、教師として真似ていくことによって、そこにすがっていくことによって、そこからぴったりと離れないことによって、イエス様とのその熱い関係によって、私たちがその自分ではなくてイエス様が行われるその働きの中に、敵を愛していくっていう働きの中に入っていくんだということであります。でそこで語られていく御言葉というのを、もうイエス様についていくっていうことだけで精一杯って言ったら変ですけども、イエス様についていくっていうことに専念していますから、人に何かこう言っていくっていうこと、もうそういう話じゃなくなっている。もう自分を否定していく。だからつまりその自分の目の前にあるこの材木ですよね、針、このが、 を取り除いていくという作業になっていくと。でこれをもっと今度は身となって現れていく、この中に置いていって何が起こらなければいけないかといったら、私どうしてこの御言葉をですね、この表面的に聞いてるだけで満足していくということが起こっていくんですけれども、イエス様はそうではなくて、ちょっと土を掘っていってですね、岩まで見つけてそこに柱を立ててですね、家を建てなさいと言っているように、その岩なるキリスト、やはりまた 主なる方に戻るんですけども、岩なるキリストのところにまでその根を下ろしていく、その柱を下ろしていくところに実際に行いとなって身となって現れるクリスチャン生活なんだということをですね、この私たちは見ていったわけなんです。で7章はその象徴的な出来事が2つ初めのところに書いてあります。1つがローマの百人隊長です。でユダヤ人にとってはローマの百人隊長はその武力を象徴しているわけです。ローマの力を象徴し、かつ身近にいる存在であります。ですから私たちとしては避けたい人たち、むしろ 反対したい人たちなんですね。でもう一つは一人息子を失ったやもめなわけなんです。でこれを日本現代的に話すと、セーフティーネットを失った人たちと言ってもいいでしょう。当時は、この社会福祉制度はないわけなんですね。だからもう乞食とほとんど同じような状態、 その人がこれまでの人たちが受けたことのない奇跡を経験することができるわけなんですね。でこのような働きを、このやはり変な働きなんですよ。この一般の普通のユダヤ人が信仰を持ってて生きてったら変な働きで、バプテスマのヨハネがあのイエス様が来られたこと、またバプテスマを授けた本人であるバプテスマのヨハネが、来たるべき方はあなたのですかと尋ねるほどであったわけです。斬新、意表をつく、またつまずかせる働きをしていたわけなんです。でここから今日学んでいく、そのチャレンジを受けていくわけなんですね。イエス様がおられるところに私たちはいることができるのかというチャレンジであります。では一節を見ていきましょうか。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を話し終えられると、カペナウムに入られた。このイエス様が平地においてこの幸いになるかなをおっしゃったわけなんですね。私たちこの6章の20節から始まる言葉を聞くとですね、山上の水訓と混同してしまうんですけれども、同じ内容は書かれているんですが、山上ではなく、よく読むと平地に降りたと、平らなところ、この17節に、6章の17節に平らなところに落ちた、降りたとあります。ですからイエス様は何回となく同じ教えを行われたわけなんですけども、でもこの平地、平らなところはカペナウムに、かなり近いところであることはここから推測できるわけなんですね。でこのカペナウムなんですけれども、地図をお持ちの方はこのガリラヤ湖のところをですねご覧になれば、この北のちょっと西側のところですねに、このカペナウムの町が見つかると思います。でこのカペナウムの町なんですけども、ちょっと紹介しますと、片田舎なんですが、人里離れたところでもないわけなんです。イエス様が育ったナザレはもう人里離れたところです。本当に何もないけれども、他の地域とのつながりのある町でありました。理由はエジプトからメソポタミア、2つの文明を結ぶ海沿いの道、あるいは有名なビアマリスという言葉ですね。これが国際幹線道路、交易の道があったんですが、このカペナウムを通ってですね、このダマスコに行く、この北北上していくというこのカペナウムの町を通っていくということで、貿易中継都市のような、そこまで言ったら都市って言ったらちょっと大げさなんですけれども、そのようなこの町であったわけなんです。だからパウロが小アジアの宣教を行った時に、エペソのこの貿易中継都市のところでね、 この福音を語っていたらたちまちこの御言葉が広がっていった様子を使徒の働きで見ることができるんですけれども、カペナウムもですね似たような感じなんですね。でかつですね、このヘロデ・アンティパス、その当時のガリラヤを治めていたヘロデ・アンティパスが定めたティベリアですね、皇帝の名にちなんでですね、つけたティベリア首都、そこからも離れています。ティベリアもどこら辺かご存知のでしょうかね。ティベリアとも言いますけれども、どっちでもいいんですが、もっとこの、南に下がるんですね。まあ、今にガリラに行きますと、このティベリアのところにたくさんのホテルが、まあ、一番中心地にもなってますね。実際の今のイスラエルの中心地にもなってますけれども、当時そこが、この、その政治の中心であったわけなんです。でイエス様は福音宣教を行っておられます。でその福音宣教において実際にその政治と接触をしていく危険があるわけなんですよね。イエス様がユダヤ人のこの中で中心的な動きになってきますから、当然イエス様お生まれになった時と同じように、お生まれになって間もなくしてからと同じようにですね、このユダヤ人の王、このヘロデ大王ともですね確執があったと同じようにですね、その、この確執が起こることも実はなかったんですね。そのティベリアはその異邦人の町だとして、それよりも上のマグダラからですね、上の方がユダヤ人が住んでいた町になって、比較的自由、邪魔が入らないところでありました。で小さな村なんですけども、漁業が発達して、農民とか商人とか酒税人とかいろんな職業の人たちがいて、比較的平等に暮らしていて、ですから一部のクラス、その階層の人にしか語られないのではなくて、いろんな人に話すことができたと、まあ、そういうことがあって、このカペナウムということを見ていくときに、こう本拠地にしたですね、まあ、理由をあえて探すと、それが理由あるいは背景になっていると思うんですね。でこのカペナウムにヘロデ・アンティパスはローマ兵の駐屯地を作ったんですね。それが今ここで次に出てくる百人隊長がいる理由となっていきます。で2節です。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。このローマの国を旧約においてすでにダニエル書で予言されていました。それがネブカデネザルが見た人の像、鉄の足もありましたし、そしてダニエルが見た4頭の獣の第4の獣も鉄の牙を持っているという、そういうおぞましい獣として現れて、この鉄がいわゆる武力を表しているわけですね。ことごとく噛み砕く、その、征服していく民を、国民をことごとく噛み砕いていく、その力であったわけなんです。ローマ軍というのはもうその意味で、このもう軍隊の人であればですね、本当に、こう学んでいくような、そういう象徴的な存在であります。でそのローマに支配されているユダヤ人にとってはですね、自分たちを抑圧する、ま、その象徴的な実行している人たちなわけなんですよ。でね、ここまでの説明しないと、新約聖書に慣れ親しんでいる人たちは百人隊長って聞くととってもいいイメージがあるんですよね。だっていいことしか書いてないんですよ。十字架の現場で最後まで見ていた人が百人隊長で、本当にこの人は正しい方であったと言っています。でカイザリアにいたコルネリオがまさに異邦人の救いのその分岐点となった代表的な人物で、彼が百人隊長であった。あと続けて新約聖書使徒の働きを見ますと、パウロが、この、カイザリアで幽閉、この牢に入れられて、それからカイザルに カエサルにこの上訴して、そして他の囚人たちとともに、あのローマに移送されていくときに、その、移送させた人はユリアスという親衛隊の百人隊長であり、パウロのことを非常に気に入った、尊敬したということが書いてあるわけなんですね。軍人であるんですけれども、今見たように悪いことが一切書いてないどころか、この神またイエス様に近づけさせられている人であるわけなんです。まあ、旧約聖書にもなんか似たような人で、まあでもちょっと違うかな、あのエリシャの時 の、 あの敵軍の将軍ナーマンもですね、やはり信仰に立った人であります。ですから、ここからこの私たちが見ていかなければいけないのは、神の見ておられる視点とですね、私たち人間の見ている視点というのが違うっていうことなんですね。で、次に出てくるのがこの百人隊長が自分が重んじているしもべが病気に死にかけていて、そのためにイエス様に助けを呼びに行くわけなんですけれども、当時はその奴隷を百人隊長が持っていて、しもべを持っていても病にかかったり傷を負ったのであったら殺してもおかしくないような、そのような状況にあったんですけども、百人隊長だからといってそういうことをしている、全員がしているわけでは全然なくて、彼は何とかして助けようとしたわけなんですね。そして彼がいかにユダヤ国民を愛しているか、またユダヤ教の街道の資金提供までしてたのかということを、あの長老たちが何とかしてイエス様を説得しようとして話していくと、そしてイエス様をして驚かせる信仰を彼は持っていたと。で、ここから私たちが見えてくるのは、イエス様がおられる、イエス様が働きかける神の国を広げようとする人たちの中で、実は私たちが差別している人たちがいるんだということなんです。差別をして近づいてない、差別をして反発しているですね。そのような人たちの中に実はイエス様は近づいていこうとされているという姿を見ることができる。で、弱者であると私たちは比較的近づきやすいんですけれども、本当はね、実はね、この弱者に近づこうとする時の、なんていうのかな、クリスチャンも陥ってしまう失敗がねあるんですけれども、それ何かって言いますと、私たちが助けてあげるんだと。いや、そうじゃないんですね。福音というのは、クリスチャンというのは助けに行くんじゃないんですよ。イエス様がおられるところに自分たちが行くんですよ。イエス様を経験するんですよ。例えばこの小さなものにね、助けたものは私にそれをやったんだと、イエス様のところに行くんですよ。イエス様を知りに行くんですよ、私たちがですね。それがわからないと、なんかこの福祉関係だと全部それがクリスチャン的だというふうに考えてですね、高慢になってるんですね。で、もう一つの過ちが今話したんです。弱者だと分かりやすいんですけれども、強者と言われている人たち、権威を持っている、力を持っている、いつもは嫌な人たち、そういう人たちのところにも実は伝えなければいけないにもかかわらず、そしてそういう人たちに対しても偏見を持っていますよね。あ、この人はこの職業だからこうなんだと、例えば政治家だからこうなんだと。でもそこに誠実にこの神を求めている人たちもいるにもかかわらず、近づいていないというのは、実はこの他のユダヤ人と同じ過ちを犯していくことになっているわけなんです。これをぶっ壊しているのが、このルカによる福音書のこの福音なんですよね。このルカが描いている福音なんですけれども、その壁をですね、乗り越えて イエス様が働きかけているわけなんです。でこれそのまま当てはめることができます、この日本の社会。でずっと前の話なんですけども、私たちの聖書の学び会に、いらしていた方で、短期間なんですが自衛隊の方がいらっしゃいました。聖書の学び会にいらして、そしてもう進学校に行く準備をされて、まあ、自衛隊を辞めてですね、進学校に行く準備をしておられましたが、その自衛隊の中にコルネリオ会っていうのがあるんですね。もう大正時代から始まってます。でクリスチャンたちのこの集まりで、その自衛隊の人たちに福音を伝えていこうと。で今会長の方は防衛大の名誉教授の方です。で福音を述べ伝えようとしているんだけれども、やはりその会の中で彼らが話しているのは、やはり日本のキリストの教会の中で生理的な抵抗感、自衛隊だということだけで生理的な抵抗感をですね、この持っていく、そういうものがある。だからなかなか協力も得られないとかですね、それは戦争して人を殺す職業なのに、なんでクリスチャンがそれをするのだということになっていくわけなんです。でもどうですか、ユダヤ人だってそうだったんですよ。嫌だったんですよ。いや、ある意味でもっと彼らは直接的にいろんな強権的な、例えば兵士に対して揺すってはならないという言葉がありますよね。そういうこと日常茶飯事でされてましたから、今の自衛隊の人知ってますか？してないでしょ、うん、もっともっと嫌だった存在の人たちのところにイエス様が近づいていく、いやむしろ彼らから学んでいくという、信仰を学んでいくというですね、そこにまで至ってるんです。だからね、もう一回繰り返すと、キリストのゆえにやっぱ変な人になるんですよ。本当に本当にね、なんていうのかな、こう真面目っていうか、良いというか、そのそういうものから外れていくんですよね。だからつまずきになるんですね。つまずかないようにするのは幸いだよって言う、バプテスマのヨハネに言うんですよ、後で。ですね。バプテスマのヨハネもこれから逃れることはできなかったんですよね。ローマを倒すと、ローマを滅ぼすというメシアを、もう今かという感じで待っていたわけですから、つまずきになりそうになったわけなんです。で、次に3節で、百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、しもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエス様の噂がもちろん広まっています。カペナウムでも街道で教えられ、悪霊が出て病人を癒され、その噂が広まっていて、そして自分の重んじているしもべが死にかけていると、助けを求めたと。でも自分自身は行かなかったわけなんですね。ユダヤ人の長老たちを送ったと。この長老というのは、おそらくは指導者の宗教的な方ではなくて、なんていうのかな、この行政的なところで、このローマとやり取りをしている、ユダヤ人を代表する人たちであったと思います。だから、その百人隊長とも何らかの形で接触が多かった人たちなわけなんですね。で、なんで彼が自分自身で行かなかったのか。で、これが後に出てきますけれども、イエス様に会う資格が自分にはない、ということなんです。ちょうど、ペテロがですね、船に乗っていたときに、大量だったときに、私から離れてください、私は罪深いものです。で、私はもう本当にイエス様にお会いする資格はないと、こういうへりくだりがあったわけなんです。まあ、この点がナーマンとちょっと違うんですけど、本来軍人だったら、この気概がありますからね、誇りがありますから、例えばナーマンがエリシャの家に行った時には、しもべが出てきて、ただ言いつただ言っただけでですね、言葉を伝言を告げただけで、ヨルダンがいて 7度浸かりなさいと。どうですか、なんか私をいろいろ触ってくれて、なんだかなんだかって、もうね、でお金もたくさん持っててですね、プライドなんです、プライドが傷ついたんですよね。でそれをなんとか、その自分の部下がね、説得してですね、言ったと。だけどこの男はですね、この百人隊長はそういうことも本当によく分かっていたわけなんです。で、あとこの長老たちを送って、そして街道の資金提供をしたと、書いてありますけれども、おそらくユダヤ人の神を恐れ敬っていた 非常にこの恐れていた、まあ、ユダヤ人だからどこまでその自分自身が神との関係がどうなのかわからないんですけども、あのコルネリオもですね、この神を敬って恐れ敬う人であったと書いてあります。回収者とも違います。あのユダヤ異邦人でもユダヤ教の回収者までになると割礼を受けてですね、その彼らが回収でこれで OK だというその儀式を経て初めてユダヤ教徒になれるわけなんですけれども、それもしてないんだけれども、そのユダヤ人に何かがあるということをこの知っていた人の一人であろうと思われます。あと高給取りでした、あの百人隊長は。だからその街道の資金をですね、これ慈善事業としてこのしていたということも、まあ、十分考えられるわけですね。まあ、そういう人であったんですが、今ユダヤ人の長老たちはロビー活動、簡単に言うとロビー活動をしてるわけですよ。この百人隊長がユダヤ国民のことを本当に愛していて、街道も立ててくれて、本当にそれを助けてあげる、値する人なんだということを何とかして説得して熱心にお願いしていると、まあ、言っています。ところが彼自身は違いました。イエスは6節ですね、彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。屋根の下ですね、このお入れする資格はない。ユダヤ人の長老たちは彼が資格があるものであると言っているんですけれども、本人は全く資格のないものである。これね、そういう立場につくと本当難しいですね。やはりその立場というものにあるその資格というか権威というか、それによって人間というのは本来の自分の姿というのを忘れてしまうんですよね。ところが彼は忘れていなかった。あのコルネリオも似たような人でした。コルネリオは使徒ペテロが入っていった時にですね、まあ、あの誤った行為をしてしまったんですけれども、ペテロにひれ伏していました。そしてもうペテロの言葉を聞こうと家族一家揃ってですね、もう本当に待ち構えていたというものすごい尊敬ですね。だからその百人隊長もそれ以上主ご自身に対してもうお入れすることさえもできないということなんですね。でこの使わしている人も変わってます。ユダヤ人の長老をさっきは使わしていましたけれども、今度はですね、彼の本音でしょう、友人たちを使いに出してるんですね。だから表向きはユダヤ人の長老という形で、まあ、結構このなんか役人的なですね形でこの助けを求めたんですけども、彼がおそらくはこのもっと霊的な方で本音でですね、友人やっぱ無理で、できないよと、そんなことはできませんということであったんだと思うんです。でそこで主よというふうに彼が言っています。主よ、彼の信仰の原点がイエスが一切の権威を持っておられる方なんだということであります。で7節をご覧ください。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威のもとにあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。お言葉をいただかせてください。驚く信仰ですね、信仰ですね。イエス様ご自身も後で読んでたら驚かれますが、で私たちはイエス様にその言葉に権威があるということをずっと学んでいってます。あの中部のものについて、人の子が地上で権威を、罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにということで、あの男を立たせて、 その言われた言葉によって力が働くわけですね。でその御言葉にある力を究極の形で具現化していくっていうか、そのイエス様の言葉を受け入れればその通りになるんだと。それをそのさっき言ったその地面を掘り下げてってですね、岩のところまでこの、持っていくような、そういう受け入れをして応答をしていけばその通りになるということを、この百人隊長がもう具体的に表しているわけなんです。でなんで彼がそういう信仰を持つことができたのか。権威というものをよく知っている、軍隊にいる人ですよ。司令系統がはっきりしているわけなんです。私も権威の下にあるものですがというところから始まっています。百人隊長というのはものすごい力が与えられてますが、彼は権威のもとにいるからこそ権威が与えられていること、力を持っていることを知っていました。ローマの13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですという言葉の通りです。ですから権威に従っていることを知らない人はイエスの言葉という権威に従う術も知らないと言っても過言ではありません。実会において、10の戒めがある中で5つが神と神に対しての戒めでも、残りの4つのところが人に対しての人についての戒めであります。で真ん中にですね、5つ目に、こっちか、5つ目に、あ、ごめんなさい、神に対してが4つあるわけですね。そして残りの6つが人に対してなんですけれども、その5つ目ですね、真ん中にサンドイッチのようにして挟まれているのが父と母を敬いなんですですね。でなぜかというと、子供が生まれた時に親という、目の前にいる親という権威に従っていかなければ神ご自身に会うこともできないんですよ。神に会うには権威に従うってことを知らなかったらば神に会うことはできないんですよ。服従する、それがあのね、信仰の従順という言葉がローマの一章に書いてますけども、服従することを知らない者はイエスを信じることさえもできないということです。で彼の信仰が優れているのはそれだけではありません。私も権威の下にあるものですがと書いてあります。ここで私も権威の下にあるものですが、もつまりイエス様も権威の下におられることを彼は知っていたんです。イエス様は父なる神と一つであられます。同質の方です。対等であります。でももし同質で対等であれば真っ二つに対立します。ちょうど互角で戦っている軍隊がいて、ちょうど朝鮮半島の朝鮮戦争の朝鮮半島みたいなんですよ。分断されるしかないんですよ。対等で同じ力を持っていているならば、一つになるためにはどちらかが服従を完全にしているわけなんです。子なる神である子としてのキリストが父なる神に完全に服従しておられました。でそれが、例えばヨハネの5章の19節と22節を読みますが、子は父がしておられることを見て行う以外は自分からは何事も行うことはできません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。また父は誰もをも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。あのイエス様は父が行われること、言われること以外は何も行わなかったという、父が言われることにすべてを委ね服従していたから、父も子に裁く権威を皆委ねていたんです。だから 権威に服従しているからこそ権威が与えられて力は委ねられていくわけです。私たちの生活の中でもそのイエス様の権威にこの百人隊長のように服従していけば、百人隊長もしもべが癒されたという経験をしたようにイエス様の力が現れる、用いられていく人になっていくということであるわけなんです。でね、主なる神が旧約聖書で万軍の主って呼ばれてるでしょ。あの万軍というのは一体何の軍隊かと、天の軍勢ですよ、天使ですよ。天使というのは本質的に軍隊なんです。戦う者たちは司令系統の中で生きている者たちなんです。その司令系統から外されたのだから軍事裁判にかけられたって今の言葉で使ったらそれがサタンなわけなんですね。でイエス様の宣教そのものがこれまで学んできたのが分かりますように霊の戦いそのものであって、サタンの誘惑を御霊の導きによって受けられた後にカペナウの街道でこの悪霊が騒ぎ出して、あなたは聖なるものですと、聖なる方ですと、この神の子ですというふうに騒いで、もうイエス様の本質の本質を話してしまったから黙れとイエス様がおっしゃったように、霊の戦いがこれずっとつながっていて、そしてこのサタンがこの十字架においてまたこのニョキッと現れてくる、その全てが霊の戦いの中で繰り広げられていた、その中から出てくる天から来る言葉がイエス様の言葉であったわけなんです。だからその初めにこの百人隊長が出てくるっていうのはイエス様にとってはその中核になる部分を、まあ、これ地上の権威ですけどね、よく知っているものであったともいうことができるわけなんですね。それで行きましょう、9節でこれを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていたと。イエス様が驚きました。極めて稀ですね、驚く。だってイエス様神であられますから全てをご存知であって、でも驚くという人、その感情をお持ちであります。もちろん人でありますからその感情を持っておられます。よく言われるのがね、悔いたっていう言葉があるときに、だって神様悔いないでしょとかって言うんですけど、あれは人に関わっているから感情として持っておられる、悔いてるわけ。もともとはそうであるべきじゃなかったのに、ノアの洪水の時にですね、人を作ったことを悔いたという言葉はそうなってしまったというですね、その気持ちで、イエス様もその驚きを表しています。で、皮肉なことにイエス様が驚かれたのはこの2箇所あるんですけど、今のこの百人隊長の信仰によって驚いたでなくて、その反対で不信仰によって驚いたと。ナザレですね、ナザレのその言った時にイエスは彼らの不信仰に驚かれたと。いうことですね。イエス様がイスラエルの中にも見たことがない立派な信仰だということが、この同じルカが書いた使徒の働きにおいては私たちは鮮やかに見ることができ、同じコルネリオ、その百人隊長であるコルネリオが信仰によってのみ神によって清められることができるんだよということを示す。隔ての壁を壊して二つを一つにする平和の人として来られたということで、イエス様はこのように受け入れられないと思われる人が教会の中に招かれていく、あるいはそこに私たちが出ていく、そのことをイエス様は願っておられます。私たちが行くことによってイエス様ついてくるのではなくて、もうイエス様が行こうとされているところに私たちが行くことができているかどうかなんですね。で、百人隊長の友人が、家に戻ってくると、そのしもべがすでに良くなっていたと。一切触れることなくイエス様の言葉だけで癒された。で、ここで大事なのはね、 信仰が強調されていることですね。この立派な信仰で、この7章の最後にはあの不道徳な女が出てくるんですが、そこでも強調されていることが、あなたの信仰があなたを救ったのですと。ここ、とっても大事なんですね。ですから、イエス様はおられるんですよ、すでに。そういう人たちと共に。おられて、そして、働きたいと願われているんです。だけど、その働きたいというふうに願われているイエス様の力を表すには、私たちが積極的にその信仰を働かせていくことによって、その働きを経験することができるわけなんですね。もちろんイエス様ご自身にその力の源があるわけです。罪を許す権威であるとかですね、その癒す権威というものはイエス様ご自身が持っておられるんですけれども、でも大事なのはその人のその積極的に用いていく信仰によって、初めてその神の国の現実を経験することができるわけなんです。で、これを教会という場面に合わせるのであれば、自分が傍観者になっていたら、それは教会生活をしてはいないということであります。あ、前でギターを弾いてるな、ピアノを弾いてるなと。あ、牧師さんが説教をしてるなと。全部なんかコンサートであるとか誰かの講演であるとかですね、そういうものとしていたら、イエス様そのイエス様のそのお姿を見ることができないんですね。ここに主がおられて、主が語られて、私は主に賛美するんだと言って、自分が奉者、主に仕えるものであると。語るのも奉仕ですけども、聞くのも奉仕なんですよ。賛美するのも奉仕、自分が奉仕者なんですよ。使えるんですよ。だから大したこと言ってなかったりするかもしれないですね。だけど、おお、主が語られたって言ってですね、語られることあるんですよ。聞こえないものが聞こえてくるんですね。主がなされてるから。で、これが、ここで言っている強調点、信仰が強調されていると。で、次いきます。この百人隊長とは全く別の形で一般社会から阻害されようとしていた人たちに、人にイエス様が近づかれました。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒にいたと。一緒に行った、はい、ナインという町、イエス様の、この宣教活動のですね、ガリラヤ伝道とかですね、そういうところの地図をご覧になったら分かりますけれども、ガリラヤ湖から、南西に、あります。ちょうどタボル山の下あたりですね。で、イズレール平野があって、モレ山という、ちょうどギデオンが300人の勇士たちとミディアン人をと戦うときに、その山越えっていうかね、それによって戦っていった小さな山があります。イスラエル旅行行かれた方で、私がナザレのね、この崖のところから説明をしたんですけども、あそこモレ山だとかって言ったんですけども、ちょっとあれかな、写真見たら分かりますよ。もうみんながこのなんか喜んで写真撮ってるところで、後ろに乗ってますからね。真後ろにあるぐらいですね。でそれが、その北側にあるのがナインの町です。興味深いのは、南側に行くとシュネムの町があります。シュネムの女、エリシャがその部屋をもらってですね、そこに泊まっていたと。シュネムの女も男の子が与えられたにもかかわらず死んで、そしてエリシャを通して生かしてもらったと。その反対側で 何百年後かにイエス様ご自身がやはり同じように息子をですね生かしてもらうという奇跡が行われていったわけなんですね。で、ここでは弟子たちと大勢の人の群れって書いてますように、まあ、12弟子だけではなくてもっとたくさんの弟子がいて、また大勢の群れが群衆がまあいた中 いました。そしてイエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。まあ、町の門とありますけども、城壁がありました。で、城壁の外にですね、この墓地で、埋葬しようと、まあ、していたわけですね。で、そこにヤモメが現れたんです。で、先ほど言いましたようにヤモメは乞食になるほどの困窮する状況に陥るような人であります。で、モーセの律法ですから、モーセの律法の中でヤモメの世話をしなさいという命令があって、新約聖書も実は本当のヤモメを養うようにという指導をパウロが行っていた。つまりそれがなければ本当に路頭に迷うぐらいの人であったわけです。で、そのような彼女にとっての一人息子です。いなくなってしまった、絶望の淵に落とされたわけなんですね。で、ちなみにユダヤ人の埋葬というのは死んでその日のうちに行います。フランが始まる前にですね、すぐに行うわけですね。で、大勢の人がついていってんですけども、これは嘆き悲しむために、まあ、プロも雇ってですね、この嘆き悲しみを表すと。で、日本の葬儀っていうのがわからないですね。あんなに静かのは一体何なのかと、いうものであります。お隣の韓国行ったらですね、あのセオル号事件でも分かったかと思いますけど、あの嘆き悲しみ方、ちょっとはしたないと日本人は感じますけれども、いや日本ぐらいですね、こんな静かなの、人が死んでですね、本当に悲しいということを、この中東の人たちはですね、もう体全身で表すわけですね。そしてその悲しみをもっと表すために人を雇うまでのことまでしたほどでありました。で、それが7日間続くということですけど、その出ていくところでイエス様と勝ち合ったわけなんですね。で、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくても良いと言われた。で、このかわいそうにという言葉、新約聖書の中でものすごいたくさん出てきます。イエス様がかわいそうに思ったっていうのがですね、たくさん出てくるんです。で、例えばマタイの9章の36節で、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと。ここは非常に心を動かされて行動にまで出ていくような哀れみの感情、このね、内臓から出てくるような感情です。その言語、その元のね、言葉の意味的には断腸の思いという言葉ありますよね。もっとね、このだから西洋の人よりもっと東洋的なこの表現、肝臓という言葉がね、聖書にはたくさん出てくるんですよね。は、腹で感じる、もうこの深いところから、そういうものとしてイエス様が今感じておられるわけなんです。特にですね、この一人息子なんですよ。一人息子なんです。ご自身も一人息子なんですね、父なる神の。そしてこれからこの息子が罪の供え物とならなければいけない、この御父にとっても腹が引き裂かれるような思い、これもイエス様はご自身が知っておられたことでしょう。だからものすごいもう感情が出てきてですね、泣かなくてもよいと言いました。でね、これ他の人言えないんですよね、本当に同情してる人には。同情してても言えないじゃないですか、泣かなくてもよいなんて。いや、泣かなくていいんだよ、元気出しなよじゃないんだよ、この場合は、ね、そういうのは賢くない励ましじゃないですか。泣かなくていいよなんて、泣いた方がいいんですよ。でもイエス様が言われてる泣かなくていいというのは本当に泣かなくていいよと、これから行動に移すからと、つまり生き返らせるということですね。で、ここで次に大事なのは13節のこの主語は何ですか。主はってなってるんです。先ほどは 百人隊長の方から主という言葉が出てきたんですけれども、イエス様はこのやもめのために自ら彼女と主となってくださったわけなんです。これが神の国の広がりの一つであります。やもめのように窮地にある人たち、やもめのように弱い、もう本当にどうしようもないくなってしまっている人たちのところに、イエス様が自ら信仰を持っているか持ってないかとかそういうことに関わらず、そのまま主として働いてくださるということがあるわけなんですね。まあ後からね、彼女信仰を持ったかもしれませんけれども、こういう働きもあるんですね。で、私たちが以前東日本大震災の後の救援旅行に行った時に、その助けを受けた人たちは信仰を持っているわけではないんですが、イエス様がおられるんですよ。憐れんでおられるんですよ。イエス様がおられて、そのおられるということを救援活動を通して知ることができるわけですね。後で信仰を持ってくださることを期待はするんですけれども、それに先行するイエス様の働き、憐れみの技があるんだということなんですね。ですから私たちは口による伝道活動もしますけれども、このような助けるという働き、福音を実際に語ると同時に助けていく、実際に手を伸ばしていくという働きもあるというよりも、イエス様がそれもすでにされようとしているところに私たちがついていかなければならないということであります。そして14節、そして近寄って棺桶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。イエスが近寄りました、まあ、近寄ると何かが起こるんですね。ところでですね、ドワイド・ムーディという人が、まあ、葬式の時にイエス様がおられる場面を見てですね、そしてその葬儀の時に、まあ、話をしようかなと思って説教箇所を探したらしいんですね。そしたらですね、全部使えなかったんです。何でか分かりますか？葬儀の場面でイエス様が来るとですね、死んだままじゃなくて生き返っちゃうんですよ。近寄ると起こるんです。手をかけられたと、まあ、手をかけたので担いでる人がもう止まらざるを得なくなった。で、この手をかける行為というのは汚れる行為なんですよ。自分自身が死人に触れると汚れるんですが、イエス様ご自身が聖なる神ご自身なので、逆現象が起こるんですね。清めが移るわけです。で、この場合は何かって言ったら、死人に触れたんじゃないんですよ。これから起きるんだから別に触れてないんですよ。ですね。命が流れてったと。まあ、蘇生ですけどね。復活じゃなくて。蘇生と復活の違いは分かりますね。蘇生はそのままの肉体ですから、いつか死ぬわけですけど、復活っていうのは朽ちない体で生き返ることですね。で、ヤイロの娘に行われたように、イエス様は死体に向かって語られ、死に対して立ち向かって、その死に打ち勝つ力と権威を表されたわけですね。で、はっきりと生き返ったことを示すために物を言い始めたということもルカは書き記しました。で、大事なのは、イエスは彼を母親に返された。こっちがメイン、主目的なんです。イエスも憐れんで、これをするためにご自分の力を使われたわけですね。力が先行すると教会おかしくなります。私たちクリスチャンの働きおかしくなります。憐れみなんですよ。憐れみに必要な御霊の力なんです。で、このルカによる福音書を学ぶときっていうのはですね、もうすでに使徒の働きというその出来事も起こった中で、これをあえて書いているわけであって、もう使徒の働きが視野にあった中で書いているわけですね。で、何かと言ったら、タビタクミと、タビタという人が、女弟子がですね、ヨッパに近いルダ、今 の、 ベングリオン空港があるところですけども、あそこで死んでしまったと。え、タリタクミか、タリタクミ、あ、ごめんなさい、ちょっと見てみます。すいません、ちょっと今調べます。タビタという女性がいて、そして ですね、タビタ、タビタです。タビタですね。うん、タビタです。タリタじゃなくてタビタです。タビタ、と言ってですね、そして、生き返らせた、その原型になっているのがヤイロの娘、と、そして今のここのナインの、町での、この生かしたところで、精霊の働きによってイエスが生きて、もう一人の助け主になられる精霊がそれを行ってくださったということであります。で、人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。恐れを抱く、これ恐怖ですね。フォビオっていうのかな、確かあのフォビアですね。あそこの、英語の原型になっているあのギリシャ語が使われてますけれども、大預言者がと言ってますが、これはエリアとかエリシャのことを指してますね。後でヘロデ・アンティパスがですね、この、に話が来て、イエスがいるっていうのはヨハネが生き返ったのだと、ヨハネじゃなくてエリアが生き返ったっていう話もね、現れたんだ、マジだ、生き返った時って現れたっていう話も出てくるぐらいですから、大預言者っていうのはこの生き返らせるですね、エリアとかまたエリシャですね、さっき話したように、その類の人たちでありました。で、その大預言者が出てくるということで、神がその民を顧みてくださったと。今までは神は沈黙を保っていたかのような、その約束はされていたけれども神が実行しておられないかのような期間が長く続くと。けれども、例えばイスラエルが本当に堕落から堕落へと、廃墟へと向かっていくときに、エリアが出てきて、その後にエリシャが出てきたと。で、その前を見てみると、イスラエルがエジプトで400年間ですね、奴隷の状態だったときに、アブラハム、イサク、ヤコブに約束されたことを神が思い起こしてくださり、モーセがやってきたことによって神が私たちを顧みてくださったということを、このイスラエル人が思った。それと同じような恐れを持ったわけなんですね。だから、その恐怖といっても、なんていうの、罰せられるような恐怖ではなくて、畏怖って言ったりでしょうか、そういう恐れを抱いたわけです。そして最後、イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まったとあります。今ガリラヤですけれども、このユダヤ全土ですね、広まったと、これルカがですね、この何か起こると広まったということを書き記していて、使徒の働きでも広まっていったということを書き記していますけれども、これがイエス様が行っていきたいことなんですよね。広まっていくわけです。で、ユダヤ全土にも広まった、ここにエルサレムがあるわけですが、他にですね、この周りの地方一帯、このペレアというのが、このヨルダン川の東ですね、東岸、この地図をご覧になれば、そのヘロデ大王が分割されてですね、この治め、ヘロデ家が治めていたんですけれども、ペレアというのが、このヨルダン川の東側にあるわけなんですね。で、その下のところに視界の、この東側ですね、そこにですね、マカエラス、あるいはこの、地図を見るとね、なんて書いてあるかというと、マケルスとも訳されてますね。マカエラスというところに、ヘロデの要塞がありました。で、そこがバプテスマのヨハネが斬首した斬首の刑された、ところなんですね。そこに幽閉されて、牢屋に入れられたんですね。そこ今も遺跡があります。で、そこのところにも行ったんでしょう。で、18節なんですよ。私も実は18節、23節まで準備してたんですけども、今見てももう1時間経ってますからね、もういっぱいになっちゃって、次回に回しますが、この話が伝わってヨハネは、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと。で、話説明を聞いているから、なんでここで疑っちゃうのと思うかもしれませんけれども、バプテスマのヨハネにとっては拍子抜けだったんですよ。もともともう火のバプテスマを授けると イエス様が来られた時にですね、そうなるんだよと。つまりあの斧が株にも置かれている、神の怒りが来て、そしてあのマラキ書の最後にあるように、主の恐ろしい主の働きがですね、その火で焼き尽くす働きが行われるんだと、今にも行われるんだというものが週末を彼は知っていたんですけれども、一向に働かなくて、なんかよく分かんないんだけども、百人隊長がイエス様を信じたりですね、そしてあのなんかどっかのヤモメがですね、あの息子が生き返ったとかですね、それすごいんだけど何なんだろうなこれはというふうになっていったわけなんですね。でここからだから私たちが学ぶことができるのは、やはりユダヤ人が実際のメシアが来た時に意表をつかれてるんですよ。でしかも本当になんかこう目立たないというか、この視覚というか、あのまたは自分たちが嫌がってるというか、無意識のうちに壁を作っている、そういうところでイエス様が働かれている貧しき者への福音というものがあって、それで一体神様どこで働いてるんですかと、印は何ですかというのをパリサイ人もどんどん聞いていくわけなんですけれども、もう印はたくさん起こってるのにそれがないと。だから私たちキリスト者がどこに召されてるかといったら、そういう意表をつくところ、変なところ、また変なことをやってしまう、自分たちがね、そのイエス様に従っていったら、でそういうものになっていくんだよということなんですよね。あのだぜひですね、日本、どの国もそうですけども、そういうビジョン、なんか頭が自分でこんなことなんで俺考えてるんだろう、私考えてるのかしらっていうですね、あのなんか頭がおかしくなりそうなですね、幻を持ってほしいんですよね。今見たイエス様は働いてらっしゃるんですよ、すでに働いてらっしゃるというか、働かれようとされてるんですけれども、それについてっている聖霊の働きに導かれている、このイエス様のルカによる福音書のような働きをに応答している、召されている、召しに応答している人たちが、まあ、少ないと、働き人は少ないとイエス様はおっしゃいましたけれども、これに応答していく必要があるんだよということであります。またディスカッションの中でね、具体的にじゃあ何かなと考えていきたいと思いますけれども、じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、今日はとこうやってイエス様がされていることを見ていくことができて感謝いたします。主どうか、私たちに、本当にその聖霊の満たしを与えてくださって、主よ、本当に私たちがリバイバルされて、リバイブされて、本当の意味でのこの実際に本当に救われようとしている人たちのところに私たちが届かなければいけないんですけれども、主よ、決して私たちが、この壁を作ったりとか、自分たちのこの考えの中でとどまったりとか、そういうことがないように助け、いつも新しい革袋と新しいその着物を着ていることができるよう、どうかリフレッシュさせてくださいますようお願いいたします。主よ、残る1週間もありますけれども、あの 数日か日曜日までありますが、主よ、どうかあなたがまた新たなチャレンジを与えてくださって、そしてそこから本当にあなたの働きを発見できる時としてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。